ただいま新約聖書のルカによる福音書2章の8節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。20節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。あの夜、ベツレヘムの郊外、羊たちがいる野原に現れて、巫女イエス・キリストの誕生を伝えた天使たちは、務めを果たすとすぐに再び人の目の触れないところへと去っていきました。できるだけ人目につかないように警戒しているかのようです。この天使たちはまるで森の奥深くに潜んでいて、時たま姿を現し、また姿を隠す森の動物たちのようです。もともと天使というのはこの世の生き物ではないためです。で、さてそれに引き換え、羊飼いたちは後に残りました。羊飼いたちは、主イエスのお誕生の時に最初の立ち会い人として選ばれたのでした。しかしどうして彼らが選ばれたのでしょうか。この地方には他にも大勢の羊の群れがいて、それを見守る羊飼いたちも他にたくさんいたに違いないんです。その中でどうして彼らがよりによって天使の語りかけを聞くということになったのでしょうか。で、その理由は私たちには分かりません。神様が誰をお選びになるのか、これは神様の自由な決断によることというほかありません。で、もちろん羊飼いたちが選ばれたのだということについては、私たちも一つか二つぐらい思い当たる節がないでもないんです。しかしそれにしても神様がどうして羊飼いを選ばれたのか、この羊飼いたちを主イエス誕生の証人となさったのか、その理由や意味を十分に説明し尽くせるというものではありません。ここには神様の見えざる見ての働きが感じられるのです。で、羊飼いたちが証人として用いられたということについては、言い尽くすことはできませんが、二つぐらいのことは思い浮かべることができます。で、その一つは聖書の中で羊飼いという職業が大変ありふれた職業であるということです。すでに聖書の中で人類最初の兄弟として登場するカインとアベルで、あの兄弟のうちお兄さんのカインの方は地を耕すものでしたが、弟のアベルの方は羊を飼うものだと、それを職業にしていました。あるいはまたその後に出てくるエサウとヤコブの兄弟を考えますと、エサウは野に出て動物を飼ってくる狩人でしたが、弟のヤコブは穏やかな性格で天幕の周りにいて羊たちの世話をしていた、羊飼いであったというふうに言われています。あるいは出エジプトの指導者となったモーセも、40年の間ミディアンの荒れ野で羊飼いの務めについていたことがあります。さらにイスラエルの最盛期の王であったダビデ王も、野原で羊の群れの番をしていた時に油を注がれてイスラエルの王として立てられていきました。預言者アモスは もともとはテコアの牧者と呼ばれていて羊飼いです。でさらに詩編23編には大変有名な羊飼いの歌が残されていますし、ヨハネによる福音書の10章のところではイエス様ご自身が私は良い羊飼いである、そういうふうに言っておられます。羊飼いが神様にさまざまに用いられている。で聖書の中にはそんなところがあるのです。しかし聖書の中で羊飼いのことがしばしば語られるのにはもう一つ別の事情も考えられます。でそれはこの羊飼いという職業が当時にあっては最も身分の低い卑しい職業とみなされていたということです。羊飼いたちが相手にしているのは生き物の羊ですから、安息日の掟をはじめとしてモーセの律法を完全に守るということはできませんでした。人間は安息日なのだからいろいろなことを活動を止めるのだと言われて納得しますけれども、羊たちに今日は安息日だから餌はないのだ、そんなふうな説明はできるはずがないわけです。ですから羊飼いたちは周りのユダヤ人たちからはとても低く見られていました。やがて救い主が現れて新しいイスラエルの国が始まるときにはその栄光に預かる資格がない、そんなふうに思われていました。後の時代のユダヤ教では羊飼いだけはどんな困難に直面して困っているのを見ても助けてやる必要のない人たちであるとみなされていましたし、また裁判の席では羊飼いの証言というのは法的な効力を持たないものとみなされました。で、それが当時の羊飼いたちに与えられていた社会的な評価でした。ところが神様はそういう羊飼いたちを聖なる御鳥御誕生の最初の証人になさったんです。で、この羊飼いがイエス・キリストの誕生の証人とされている。で、ここには先のものが後になり後のものが先になるであろうというイエス様の御言葉がそのまま実現しているかのようです。で、さて天使たちが去った後羊飼いたちは後に残されました。そして辺り一帯は再び夜の闇が戻ってきます。天使たちの輝きが大層明るかっただけに、その後に残された夜の暗闇はどんなにか深く暗く感じられたことだろうと思います。そしてその闇の中に残された羊飼いたちの思いというのは一体どんなだったでしょうか。つい先ほどまで繰り広げられていた輝かしい喜びの出来事は一体何だったのでしょうか。それは夜の野原に生じる不思議な幻覚のようなものだったのでしょうか。あるいは羊飼いたちが超自然的な現象を目撃したということなのでしょうか。あるいは何かの自然現象を錯覚したということでしょうか。このクリスマスの晩の出来事を私たちはあんまり簡単には片付けない方がいいように思います。この晩羊飼いたちは天使から十二節のように告げられました。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。羊飼いたちはこの言葉を聞かされたときにこれを一種の命令のように受け取りました。そしてその言葉に従順に従って行動しました。すなわちベツレヘムまで出かけて行って、そしてまさしく貝羽桶の中の 日の御子を探し当てます。羊飼いたちは天使の言葉を聞いてその言葉に大変従順に行動したわけです。で、全く違う箇所の話をいたしますけれども、このルカによる福音書の16章19節から31節のところに金持ちとラザロの例え話が語られています。で、その例え話の中では、死んだ後大変つらい思いをすることになった金持ちが、その苦しみの中から父アブラハムにこんなふうに訴える言葉が出てまいります。ルカによる福音書の16章の27節をお読みします。新約聖書の141ページです。141ページの下の段の真ん中よりちょっと左側ですが、16章の27節こんなふうに言われています。金持ちは言った。父よ、ではお願いです。私の父親の家にラザロを使わせてください。私には兄弟が5人います。あの者たちまでこんな苦しい場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。で、するとそれに対する答えとしてこんなふうに言われます。29節です。しかしアブラハムは言った。お前の兄弟たちにはモーセと預言者がいる。彼らに耳を傾けるがよい。で、このモーセと預言者というのは旧約聖書全体を言い表す言い方です。ですからこの金持ちに対する返事というのは、あなたの兄弟たちには聖書が与えられている、それを頼りにすればいいのだという返事をされたことになります。ところがこの金持ちがその返事に対して重ねて訴えるんです。やっぱりラザロを使わせてほしい。すると今度はそれについてこんな返事が語られます。31節です。アブラハムは言った。もしモーセと預言者に耳を傾けないのなら、たとえ死者の中から生き返るものがあっても、その言うことを聞き入れはしないだろう。で、イエス様はこの例え話をなさりながら、これが私たち人間の実情だとおっしゃってるんです。仮に死の世界から死んだはずの人が舞い戻ってきても、あるいは彼方の世界から天使たちがやってきたとしても、人間はなかなかその言うことを信じないものなんだ。聖書に耳を傾けてそれを素直に聞き入れる、そういう人でないのならば、どんな不思議なことを聞かされても、不思議な光景を目にしても、それによって信じることはないのだと。16章の例えはそういうことを告げているわけです。で、この箇所の羊飼いたちはどうだろうか。あの16章と照らし合わせながらこの2章を思うのです。この羊飼いたちはどうでしょうか。天使の告げた言葉を本当のことだと信じて、わざわざベツレヘムまで出向いていって血の身を捜索するという行動を起こしたんです。で、どうしてだろうか。どうしてでしょう。羊飼いたちは天使の語ってくれた神様の言葉を単純率直に信じたからです。もしかしたらこの羊飼いたちは天使が語ってくれたのでなくても、神様の御言葉さえ告げ知らされたならば、それに従ったかもしれないとすら思えます。いずれにしてもこの羊飼いたちは彼らに与えられていた信仰の力を十分働かせて天使の語るところに従いました。このところにはあまり目立ちませんけれども、羊飼いたちが互いに話し合ったのだというふうに言われています。15節です。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。このカニ括弧の中の言葉は印象的に私たちは聞くのです。 天使がいなくなったすぐにベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、掛け声みたいに勢いをつけてすぐベツレヘムに飛んでいったかのように私たちはなんとなく日頃思ってるんですけれども、実はこの言葉というのは羊飼いたちが話し合った話し合いの言葉だったんだというふうに言われています。羊飼いたちは天使からベツレヘムの出来事を聞かされたその知らせだけで急に腰を浮かせたのではありませんでした。彼らなりによく話し合って、そして決心して信仰の決断としてベツレヘムへ向かっていったんです。さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと言って立ち上がったその行動というのは、誰か人間がこの先に間違いなく救い主がいるのだと保証してくれたから出かけたわけではありません。あなたはきっと救い主を見ることになる、もし見なかったら私がその分弁償しますと誰かが言ってくれたわけではないんです。そうではなくて主が知らせてくださった、そういうことが今自分の前に起こったんだ、そのことを信じてこの羊飼いたちは行動しました。ですから実はこの羊飼いたちはあまり目立ちませんけれども、ある意味ではですね、この時人生の大きな賭けに出たのだ、そう言っていいだろうと思います。彼らは羊の群れの世話をする務めを持っていました。その群れというのは彼ら自身が持ち主というのではなくて別に持ち主がいるんです。羊飼いというのは他人の持ち物である羊の群れを世話する雇い人たちです。そしてその雇い人である彼らは羊の持ち主からどんなことがあっても羊を野原に残したままにすることのないように厳しく戒められていたに違いないんです。ところが羊飼いたちは今その託された羊たちをみんな後に残して、そして主が知らせてくださったことを確かめるため夜道を急ぎます。でこの羊飼いたちの姿を見ていると、後の日イエス様からついてくるように呼びかけられて直ちに網を捨て父親も雇い人も後に残してイエス様に従ったガリレアの漁師たちに重なるような気がいたします。羊飼いたちは天使を通して神様から呼びかけられるその時までは羊飼いとしての務めを果たしていました。彼らにはこの社会でそのような責任がありました。しかし今天使から言葉をかけられて別の務めが与えられます。それは神様の御業の証人とされてそのことを人々に告げ知らせていくというそういう務めです。でそういう新しい務めに果たして自分たちを踏み出していいものかどうか、それを羊飼いは彼らなりに十分に話し合ったんです。そしてこれは主の御言葉なのでベツレヘムへの道をたどっていこう、そのように決心をしました。そしてそういう彼らの行動は無駄にはなりませんでした。彼らは見出すべきものを見出します。この羊飼いたちは神様が約束してくださったからにはきっとその約束が実現するのだと信じきって幼子のように行動していったんです。そしてまさに彼らは告げられた通りのものを見出します。16節です。そして急いで行ってマリアとヨセフまた貝羽桶に寝かせてある血の身ごを探し当てた。羊飼いたちが見出したもの、それは一人の血の身ごであったと言われています。当然ですけれどもこの生まれたばかりの赤ん坊を見てですね、この子が他の赤ん坊と違いがあるなんて分かる人はどこにもいません。他の何百人何千人と知れない 新生児と何も変わらない緑子です。そしてその傍らに出産のため少しやつれたように見える一人の若い母親とその夫の姿もありました。でさらにこの家族のいた場所というのは到底人間の宿る場所とは思えないみすぼらしい家畜小屋でした。羊飼いたちが見たのはそういう光景です。私たちはクリスマスの季節にきれいにライトアップされた馬小屋の人形を飾ったりして大変ロマンチックな気持ちになりますけれども、しかし実際のクリスマスの光景というのは決してロマンチックなものではありません。本当にわびしい、こんなところに宿って風邪をひかないのだろうかと思うような隙間風が吹き込んでくるようなそういう場所でようやく暖を取って、そして子供をなんとか風邪をひかないように守っている、そういう両親の姿です。でも羊飼いたちはそんな姿を見せられてもその貧しさゆえみすぼらしさゆえにひるんだりはしません。どうしてか、彼らがここまでやってこようと決心したのは神様の御言葉があったからです。人間の目に映るきらびやかさにより頼もう、人間の目に映る豪華さや豊かさにより頼んで救い主を信じようとしているのではないんです。彼らがこの家族について聞かされたこと、それは布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見るであろうという約束です。ですからたとえ周囲のありさまがどんなに悲惨であり貧相であったとしても、ここには確かに貝羽桶の中に布にくるまれて寝かされている一人の緑子がいる、それがあなた方への印なのだと、その言葉に励まされて羊飼いたちはこの出来事を大変嬉しく受け止めたのです。そして御言葉が与えられていたために羊飼いたちは大変わびしい状況の中で生まれてきている緑子の中にイスラエルの王となる方、そしてまた世界の救い主となる方がおられるのだということを確認することができたのです。でところで御言葉を信じまた御言葉に従って行動して救い主を見出した羊飼いたちはこのあとどんなふうに行動したでしょうか。17節にこのように言われます。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。羊飼いたちは彼らの行った先々で出会う人に向かって自分たちが世の救い主にお会いしてきたのだということを語り伝えてやみません。驚くべき話を彼らは確信を持って述べ伝えました。ところがそれを聞いた人たちは羊飼いの言葉を本当のこととは受け止めてくれません。18節には聞いた者は皆羊飼いたちの話を聞いて不審に思った、そう言われています。羊飼いたちの話を聞いた人たちは、話の内容も不思議ですけれどもそれ以上にあろうことか羊飼いである者たちが自分たちに何事かを伝えようとしているというその事実にも唖然としたんです。どうしてか、羊飼いというのは法的な証言能力が認められていないからです。一般には羊飼いがしゃべることというのは本当のことじゃないんだというふうに受け止められている。ですから羊飼いの方もどうせ自分たちがしゃべったってそんなことは本当のことで受け止めてもらえるはずがない、普通はそう考えて他の人たちに何かを一生懸命伝えるなんてことはしなかったんです。羊飼いというのは気のいいおじさんたちと思うかもしれませんが、おそらくですね、言葉をちゃんと受け止めてもらえないという生活の中にありましたから偏屈でムスッとしていて何か尋ねなければ返事をしないようなそういう生活をしている人が多かったに違いないんです。ところがそうである羊飼いである人たちが 一生懸命になって自分たちは救い主を見てきたんだ、そういうことを話して伝えようとします。なんでこんな奇妙な羊飼いが目の前に現れたんだろうか、みんな不思議に思ったんです。でしかもです、羊飼いたちの話を聞いていると、彼らが見たものは何か、宮殿の中できらびやかな錦の衣をまとって寝ている赤ん坊なのかというと、そうじゃないんです。本当に貧しいあばら屋みたいな家畜小屋の中で、貝場桶の中に寝かされている一人の緑子みたいに過ぎない。そんな緑子なんかこの世に他にいくらでもいるだろうに、貧しい家庭に赤ちゃんが生まれるなんていうのはいくらだってこの世にあるんじゃないか、聞いた人はそう思ったに違いないんです。どうしてその姿を持ってそれが救い主だとこの羊飼いたちは確信を持って語ることができるんだろうか。羊飼いでしかない彼らの言い分を誰が本気にするだろうか、そんなふうに思ったでしょう。実はこのクリスマスの知らせを羊飼いたちが告げ知らせたとき、それはその知らせというのは語ってくれたそのことを信じるという以外の仕方では誰も同意できないような形で語り聞かされているんです。ということはどういうことか、実はイエス様がお生まれになったというその知らせが語られたとき、すでにそこに主イエスに対する疑いの気持ちが人々の間にあったということです。羊飼いたちは救い主が生まれたんだって喜んで確信を持って語っている。しかし聞く側はそんなことあろうはずがない、そんなところに救い主が宿っているはずがない、そう言って疑いながら聞き流していくんです。でこの疑いの気持ちというのはだんだんこの後エスカレートしてまいります。時が経つにつれていよいよ人々の中にイエス様を信じない疑いというのは高まっていって、最後にはシエスを裁いた大祭司が衣を裂いて彼は神を汚したと叫ぶまでに至ります。そしてその先には一緒に十字架に貼り付けにされた盗賊たちが頭を横に振ってイエス様のことを罵るという光景も続いてまいります。羊飼いたちが語ってくれたことを聞いた人たちはみんなそれを不審に思った。しかしそれだったら羊飼いたちは無駄に働いたんでしょうか。羊飼いたちの語った言葉は誰からも受け止められることなくそのまま消えていったんでしょうか。そうではありません。彼らの語った言葉は何よりもまずこの幼子の母であるマリアにとって意味深いものとなりました。マリアはこの羊飼いたちの訪問を受けて先に自分に語りかけられた天使を通しての御言葉を改めて確認することができたんです。19節にこう語られています。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。この晩の出来事、羊飼いたちが訪れてきて、そしてここに貝場桶の中に寝ている緑子がいる、本当にこの方こそ救い主だ、大きな喜びの源だと口々に語ってくれたその言葉、それはマリアの心深くに収められたんです。それはまるで冬の日にまかれた花の種みたいなものです。長い冬が続いている間、種はじっと時を待っています。しかし確かにその種はまかれているんです。やがて定められた時、種は芽吹いて花を咲かせ、さらに豊かな実りをもたらしていくことになります。マリアは羊飼いたちの言葉も一つ一つ心に収めて思い巡らしていきます。そしてそれがやがてその種が芽生えてマリアを内から支える、そういう実をもたらすようになるんです。でところで当の羊飼いたちはどうなったんでしょうか。彼らはこの先もう二度と野原の羊のもとには戻らないで伝道者の生活に入っていったんでしょうか。そうではありませんでした。20節のところにこんなふうに述べられています。 羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。羊飼いは羊飼いたちの生活に帰っていったんです。彼らは解剖家の緑子に出会うことができました。そしてそれによって大いに信仰を励まされ、神様をあがめ賛美したんです。しかしこのように羊飼いたちが救い主である緑子に出会った日からそう遠くないうちに、この緑子は命を狙われることになります。そして両親と一緒に遠い国に身を隠すということになります。それから30年ほどの消息はほとんど知られていません。このところで羊飼いたちは救い主がお生まれになった、そのことを大いに喜んだんですけれども、それから30年の間、羊飼いたちはこの幼子がどこでどう生きているのかを知ることはできなくなります。しかしたとえそうであっても、すでに神様が救い主をこの地上に生まれさせてくださっている、そのことを知らされて大いに喜び、神様をあがめながら与えられている日々の仕事に勤しんだものと思われます。そしてそういうことが許されたのは、実は聖書を読む限り、この羊飼いたちと東方から来た占星術の学者だけなんです。広い野原の中に彼らの信仰を語り合うべき教会というのはまだできていません。しかしそれが信仰というものなんです。30年後に主イエスが交渉外にお立ちになったときに、果たしてこの羊飼いたちはまだ生きていたんでしょうか。イエス様のもとに馳せ参じて弟子の一人になって、私はあの時、あなたがお生まれになったあの時に救い主がこの地上に来たと聞かされて、そのことを信じ続けた羊飼いの一人です、今日こうしてあなたの前にもう一度現れてお会いすることができて大変嬉しいです、というようなことをこの羊飼いたちの誰かは語ったんでしょうか。そういうことについては聖書は何も語っていません。しかし世界の救い主である主イエスキリストは確かにお生まれになったんです。そしてそれで十分なんです。羊飼いたちは本当に救い主がこの世に生まれてくださっている、自分たちのためにこの緑子がやってきてくださっている、そのことを信じて喜びに包まれ、神様を賛美して生きるようになりました。私たちも今日このところで御言葉に導かれて、世界の救い主がお生まれになっているのだということを聞かされています。でそのことを聞かされているからには、たとえ周りの事情がどのようであったとしても、ともかくもここに救い主が解剖家の中に宿っておられるのだという事実を確認させられたものとして、ここから生活を歩むものとされたいのです。私たちは神様から捨てられ自分一人で生きる、そういうものではありません。そうではなくて、神様が私たち一人一人を顧みてくださっていて、そして私たちのために救いの技がこの地上に始められている、そういう世界の中に置かれ、今日命を支えられて生かされていることを覚えたいと思うのです。この神様にお仕えして生きるしもべとしての在り方を、今日またここから新しく始めていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは御言葉をもって私たちのために救い主がこの地上にお生まれになったことを知らせてくださいました。ただ言葉として語りかけられただけではなく、私たちがあなたの恵みの導きに信頼してなすべき務めに向かって歩んでいくように招いてくださり、そしてその招かれていった先に、本当に貧しいあばら屋の中でしたけれども、貝羽桶の中に横たわっている緑子を示してくださり、ここに救い主が間違いなく来ておられるのだということを 確信させてくださる方であることを感謝いたします。羊飼いたちが信仰の決断をし、そしてそれに従っていって本当の救い主を見出して信仰を強められ喜んだように、どうかこの日私たちの信仰をもあなたが励まし強めてください。私たちは今日このところにクリスマスを覚えて集ってきています。あなたが私たちのために救い主をお与えくださったのだ、そのことを信じて、そのことを知りたいと願ってここに集ってまいりました。どうかあなたが本当に私たちのためにお与えくださっている救い主が今日私たちと共にいてくださり、十字架を指し示しながらどんなにつらい、どんなに貧しい惨めなありようの中にあっても、あなたがなお私たちを顧みてその命を支えてくださっているのだということを覚えることができますように、私たちがそのことを信じて自らの口でこの方こそ私の救い主であると告白することができますように、そしてその信仰を持って与えられている日々の生活に向かって歩んでいくことができますように、どうかお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。